続きまして今週与えられております聖書の箇所をお読みいたします。使徒の働き13章の23節です。使徒の働き13章の23節、新約聖書の260ページになります。短い箇所ですので2回お読みいたします。使徒の働き13章の23節、神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。もう一度お読みいたします。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。以上の箇所から約束に従ってと題して清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。このクリスマスに近づく頃はお昼も短く、本当に夜が長くですね、また寒さも厳しい中にありますけれども、本当にその中にあっても一人一人の信仰がまた霊性が支えられるように祈ってまいりたいと思います。この町は今大降雪の時ではありますけれども、クリスマスのいろんなカラーで満ちているかと思います。まあ、皆さんがそれぞれこの大降雪をどのようにお過ごしかなとも思います。お正月の歌にはもういくつ寝るとお正月とありますけれども、クリスマスについてももういくつ寝るとクリスマス、そんな思いもですね、幼い子どもたちにはあるかと思います。まあ、かつて神の民は救い主の誕生を待ち望みつつ日々を過ごしていました。長い年月を送りました。まあ、そのことにですね、思いを馳せつつこの日々をですね、大降雪の日々を、またその待ち望みの思いに私たちも思いを馳せてみたいなと思います。今日は短い一節としてしましたけれども、まず一つは神の約束ということです。聖書は神は約束に従ってとあります。神は民に約束を与えられたというわけです。その約束、神の約束はまず救い主を与えるという約束でした。そのところでこの救い主を与えるという約束ですけれども、これは旧約聖書の長いこの歴史の中でちょうど焦点を絞りつつ、また具体的に少しずつ明らかになっていくというところがありました。まずその救い主を与えるという最初の約束といえることは、アダムとこのエバが罪を犯したときにも与えられました。あの創世記以来のものですけれども、創世記の3章15節においてあります。私をお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。創世記のよく知られた言葉ですが、この聖書の言葉はしばしば現福音とも呼ばれたりもします。福音すなわち良き訪れであるわけですが、これが最初の良き訪れということでした。ここではとにかく救い主が、また神の女の子孫から救い主が生まれる、そして悪魔によってかかとを噛みつかれるけれども、それは悪魔の頭を踏み砕くというわけです。救い主が人として生まれ与えられるという約束、救いが与えられるという約束ですけれども、このかかとに噛みつくというのは、まあ、十字架のキリストの苦しみであり、そしてでもやがてはこのイエス・キリストによって悪魔の頭が打ち砕かれるという、まあ、その勝利を得ることの約束でもあるわけですが、まあ、そのようなことから最初の福音と呼ばれたりもしています。そして次には救い主はイスラエルの民から生まれるということも語られました。神はこのバラムという人を通して言われました。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。 ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こるとあります。数ある民の中から神は救い主の誕生をイスラエルの民から生まれるとこうされたわけです。神は救い主の誕生の民としてイスラエルの民を選ばれたわけです。確かに救い主はイスラエルの民から生まれるわけですけれども、でもキリストは全世界の民の救い主でもあるわけです。そういう面では外国の民の救い主になるとですね、いうことでは決してないわけです。聖書は語りますが、御救いはあなたが万民の前に備えられたものですとあります。救いは神がすべての民の前に備えられたものであるとあります。あるいはまた、御救いはあなたが万民の前に備えられたものですとありますけれども、でさらに新約聖書では、この方以外には誰によっても救いはありません、世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのようなものにも与えられていないとあります。このイエス・キリスト以外に救いはないということでした。まあこうして確かにこの救い主はイスラエルの民から生まれると絞られました。さらには救い主はユダの部族から生まれるということも語られました。イスラエルの民の中には12の部族がありました。その中のユダの部族から生まれるというわけです。聖書は、王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることがないとあります。ユダを離れない。まあそのようにしてですね、神は救い主の誕生の民として、部族としてユダの部族を選んだということで、また焦点が絞られてきました。さらには救い主はユダの部族の中のダビデの子孫から生まれるということでした。このダビデの子孫から生まれるということも聖書の何箇所においても語られています。例えばこのエッサイの根株から新芽が生えともあります。その根から若枝が出て実を結ぶともありますし、あるいはその日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす、まあそんな言葉もあります。旧約聖書では救い主のことが若い枝とですね、象徴的に語られたりもしています。まあそのように、聖書はユダの部族から生まれる、でもユダの部族の中のさらにダビデの子孫から生まれると絞られていきました。でさらに救い主についてはご存知のベツレヘムの町で、すなわちダビデの故郷であるベツレヘムで生まれると約束もされていたわけです。旧約聖書では、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めであるとあります。ですから、ユダの部族で、から生まれる。でもさらにはベツレヘムで生まれるとさらに予言されて約束されていました。このように神はアダムの罪以来ですね、救いを与えること、また救い主を与えることをだんだんと明確にしていき、そして、それを絞っていかれたわけですね。そのような神の約束、救い主を与えるという約束の言葉があります。まあ、クリスマスのこのことがありますが、でもそれ以外にも神の約束があります。例えば、さらには神の約束は、イエス・キリストの再臨の約束もあります。十字架につき、そして死んでよみがえられた、そして私たちの信仰の家に救ってくださったキリストが、もう一度来られるという再臨の約束もあります。そのことが聖書に何度も語られています。そこにはキリストがもう一度来られて、 再臨されて新しい体に私たちもよみがえり、また新しい天と新しい地が訪れるという、その再臨の約束もあります。再臨についてはまた別の機会に見たいと思いますが、その約束もあります。あるいは神の約束は現在に生きる私たちへの約束もあります。今は三条の説教など見ていますけれども、本当にかつて救い主の誕生を待ち望んだ民のように、キリストの再臨を待ち望みつつ今を生きている私たちへの約束もあります。日々生きる私たちへの多くの約束があるわけですが、例えば人々を励まし与えて支えている多くの言葉もありますけれども、あの三条説教でも見ましたが、神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれらに加えてこれらのものはすべて与えられます、だから明日のための心配は無用です、明日のことは明日が心配します、労苦はその日に十分あります、その言葉があります。神が神を求める者にその必要を必ず与えるという約束があります。私たちはそれぞれ置かれた環境も状況も違います。当然抱えている問題も心配事もそれぞれ異なります。また労苦も違っているかと思います。人と比べることのできないものです。まあ、信仰ゆえにこの苦しいところを通らされたり、日々生きることの中で労苦の中を歩んでいる方だと思います。でも全ての人に神は約束されるわけですが、神の国と神の国を求めていくならば、神は必ず必要なものを備えて与えると約束されています。神は全てのことを働かせ、そして益とするとも約束もあります。困難の中にある者にとってはそのことは本当にですね、励ましでもあるかと思うんですね。まあ、神の約束の言葉、今はクリスマス間近ですが、この救い主を与えるという約束の言葉、まあ、さらにはこの救い主キリストが再臨されるという約束の言葉、そしてまた今を生きる私たちへのそう様々な必要、それを満たし支えるという約束もあります。まあ、そんな様々な約束のことをもう一度覚えるわけですね。そして次には神の約束に従ってとあります。神は約束の言葉に従って必ずそのことをなすと果たすと言います。そして神は約束の通りに確かに救い主イエス・キリストを世に誕生させました。約束に従って約束の通りにキリストは生まれました。ダビデの子孫から生まれ、そして多くの人がこの新約聖書を読み始めると最初に出てくるのがマタイの福音書のあのイエス・キリストの系図です。まあ、そのところで面食らってしまうという方もあります。確かに、人の名前、しかもカタカナの名前の羅列のように思えてしまうわけですね。でもこれは先に見たように、確かに神の約束のようにイエス・キリストはユダの部族から、そしてダビデの家系から、ダビデの子孫として生まれたということの大切な意味がそこにあるわけですね。あの系図は決して意味のない名前の羅列ではなく、救い主が神の約束の言葉の通りに生まれたというあの証でもあるわけです。そしてクリスマス物語でよく知られるように、キリストはベツレヘムにおいて、そして乙女マリアから生まれました。人々は長い年月の間、救い主の与えられることを祈り待ち望みました。この大降雪の日々、本当に人々が救い主の誕生を待ち望んだその思いに私たちも馳せたいと思うわけですね。神は約束を破ることなく約束に従って救い主を与えてくださった。この約束は必ずなるということは、当然イエス・キリストの再臨についても確かであるわけです。人々は今の世界を見て、そんなことはありえない、 そう思ってしまうかもしれないけれども、神は約束されたことは必ず約束に従ってなすとあります。人々は遅い遅いと思っているかもしれないけれども、神は必ずその約束を果たす。再臨についてもそのことの約束があります。私たちの日々の生活においてもまた約束を言葉通りに果たしてくださいます。神が必要なものを与えると言われたから、確かに与えてくださる。まあ人の約束、人間の約束は状況とか気持ちによって変わることもあります。自分の都合で変えることもありますけれども、まあそのことで嫌な思いを経験したり失望を落胆したこともあったかと思います。でも神は決して心変わりをされる方ではありませんから、必ず約束に従ってそのことを成してくださる、そのことを信じたいと思うんですね。最近は信仰書を読むことが少なくなったと言われたりもします。でも考えればさまざまな信仰書がありますし、その中には聖書の人物や、あるいは私たちの信仰の先輩たちの証の本もあります。そういったものを読み知るとですね、ああ神は確かに働いていて、そして約束の言葉の通りその技を成してくださる、そのことを信じることがあります。ある姉妹の葬儀の時には、その姉妹の証がですね印刷されて、葬儀に来られた方々その式次第に挟まれて、そして配られました。まあ、それを通して神様がその方の生涯に働かれた、約束を果たされた、その証を知ることができたわけですけれども、おそらく皆さんそれぞれのこれまでの歩みにおいてもそのことを実感しているでしょうし、これからもあるかと思います。その面では私たちがさまざまな就活と言われますけれども、そのための中においては証も用意することも良きことかなと思わされたりもいたします。まあ、そのように神の約束に従ってということでした。もう一つは神の約束を待つということでした。約束を受けた者としてその約束の果たされる時を待つこと、そのことがあります。どのようにして待つんだろうかなとありますけれども、やはり一つは信じて待つということがあります。民は神の約束を信じて待っていました。だからこそキリスト誕生の知らせを受けた時に羊飼いたちもそれを喜び受け入れたわけです。私たちも神の約束を信じて神に祈るわけですけれども、なかなか自分のスケジュール通りに神がことを運んでくださらないということがあります。そうすると不安になったり、あるいは疑ったり、うろたえたりしてしまいます。そして勝手な行動をですね取って大きな失敗をしてしまうということもあります。待てないということがあります。聖書を見てもサウルという王様もその過ちを犯しました。彼は預言者サムエルから私が来るまで待っていなさいと言われたわけです。ところがこの自分を取り巻く状況だんだん悪くなってきたところで恐れ惑い、しびれを切らし、自分勝手な行動をとって失敗をしてしまいました。私たちも神のなされるその時を信じて待てないで、そのような失敗をしてしまうことが多々あるかと思います。聖書はこうも言いますが、私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、私は主の言葉を待ちます、私の魂は夜回りが夜明けを待つに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つに勝って主を待ちます。そんな言葉もあります。夜回りをする人が確かに暗い中を見回ります。暗く寂しいわけですけれども、本当にやがて太陽が昇って夜明けが訪れる、そのことを信じて待っているわけです。私たちも 神の約束が必ず果たされることを信じて待ちたいと思うんですね。信仰の父と呼ばれるアブラハムについて聖書は語ります。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じましたとあります。アブラハムは神からの約束、子供を与えられることや約束の地のことやら、さまざまなことがあったわけですが、その神の約束を疑うことをしないで、そして神は約束されたことを成就する力があるということを信じ、固く信じたとあります。まあ、私たちも信仰の良き見本でありますアブラハムのその信仰ということを知らされます。ですから聖書は言いますが、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないとあります。私たちの目には遅いと見えてもそうではなくて、神は最も良い時に最も良いことを成してくださるということでした。考えればイエス・キリストの誕生された時代というのもふさわしい時であったということを知らされます。なぜ神はこの2000年前にイエス・キリストを救い主を誕生させたんだろうか。それは最も良いふさわしい時でもあったからでした。確かに当時もいろんな人による迫害等はありました。困難もあったかもしれません。でも時代はローマの平和と呼ばれるような時代でした。ローマの平和と呼ばれるローマ帝国によって平和が保たれる時代であり、そして全ての道はローマに通じるとありましたけれども、泥棒も発展しました。ですからそのおかげで人々は世界各地をですね、自由に旅することができたわけです。それのゆえにイエス・キリストの誕生のこと、キリストによる救いという福音を弟子たちやクリスチャンたちは全世界に広めることができました。そのような時代でなければ全世界への伝道ということは難しかったわけです。その面では神は本当に私たち目には遅い、遅れたと見えたとしても、最も良い時にそのことを成してください。そのことを信じて待てと聖書は語ります。信じて待つ、もう一つ言えることは、やはりそこには忍耐して待つということもあります。忍耐する、考えれば待つということはなかなか忍耐が必要です。それこそカップヌードルなんかの3分や5分さえも今か今かと待つような、まあ、気ぜわしいところがあります。先のサウル王のようにしびれを切らして、そして過ちを犯すことのない、そんなことに会いたいと思うんですね。イスラエルの民は忍耐して待ちました。その年月は考えれば本当に長いものでした。今の日々私たちは本当にそのことの中で改めて思うわけですけれども、私たちも忍耐して神の約束の言葉がなることを待ち望みたいと思うんですね。聖書が繰り返す言葉は、主の前に静まり耐え忍んで主を待てとあります。主の前に静まり耐え忍んで主を待て、忍耐をもって熱心に待ちます。そんな言葉も多くありますし、あるいはあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですともあります。この対抗説ですけれども、改めて私たちは救い主の誕生を待ち望んだ神の民を思いつつですね、私たちもこの対抗説の日々を過ごし、また私たちにさらに与えられている神の約束の言葉が必ずなることを思いですね、信じて忍耐して待ちたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。あなたが約束の言葉に従って救い主をお与えくださいました。民は本当に長い間それを待ち望んでいました。神様、本当にそのことを思い、私たちも感謝を持ってこの日々を過ごし、 また私たちのさまざまな日々においても、あるいは再臨ということにおいても、あなたを信じて忍耐してますものとならしてくださいますようお願いをいたします。あなたがすべてのことを働かせ、最も良い時に最も良いことをなしてくださる、そのことを心から感謝をいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。